青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントの青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー後呂有沙です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで46万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとともに、リーダーの方々はどのようにトップに上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは株式会社アイドマホールディングス代表取締役三浦洋平さんです。さあ青木さんから見て、はい、三浦さんは一言で言うとどういった方なんでしょうか。
やっぱりね、まず一言で言うと、まあ、成功者なんですけれども、
強い、
やっぱり、起業家でスーパーセールスマンであり、
はい、
そして、やっぱりこうビジョナリーリーダーですね。
ビジョナリー
自分のビジョン、
はい、
こういう人生を自分は生きていく、こういう人間になりたい、それを確実に具現化できる、そういう力を持ってる素晴らしい指導者です。
なるほど、はい、三浦さんには今週来週の2回にわたってお付き合いいただきます。それではこの後、株式会社アイドマホールディングス代表取締役三浦洋平さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。株式会社アイドマホールディングス代表取締役三浦洋平さんです。よろしくお願いいたします。
おはようございます。株式会社アイドマホールディングスの、代表を務めております、三浦と申します。よろしくお願いいたします。
まずは今回のゲスト三浦洋平さんをご紹介させていただきます。1983年生まれ、広島県のご出身です。大学卒業後、環境系ベンチャー企業、人材系ベンチャー企業を経て、2008年アイドマホールディングスを設立。セールステックカンパニーとしてビッグデータを活用した営業戦略の立案からマーケティングまで一気通貫したソリューションを提供し、今まで4500社を超える企業の営業支援、経営支援に携わられています。2021年に東証マザーズ、現在のグロース市場へ上場。昨年14期に売上高61億円を達成されていらっしゃいます。いや、これものすごい実績ですけれども、三浦さん、改めて株式会社アイドマホールディングスが具体的にどういった会社なのか教えていただけますでしょうか。
まず当社は、様々な企業の営業新規開拓のお手伝いをしている会社になります。
はい。
で、特に主要なお客様は日本全国のだいたい従業員が3人から100人ぐらいの、いわゆる中小企業と呼ばれる会社様が非常に多くいらっしゃいます。
はい。
そのような会社様はほとんどがこう自ら営業組織を持っておらず、既存の取引を大きくしていくような形で会社を大きくされた会社が多いんですが、昨今やはり非常にマーケットも厳しい状態にあって、自らの手で、ゼロから営業していくにあたって、なかなかノウハウやリソースがないという会社様に向けて、我々の方で営業の戦略作りから実行のところまでをワンストップでお手伝いする、こういった会社になります。
まさに営業の部分にアドバイスをしていくような、そういった業務をされていらっしゃるんですね。
あ、おっしゃる通りでございます。
では青木さんは三浦さんとはどういったご縁でお知り合いになられたんでしょうか。
もう本当に私自身直接三浦さんと付き合うようになったのは、うちの受講生の金沢さんという方との縁でですね、食事会でお付き合い始めたんですけど、その実はもともとはですね、私の古くからの友人である山口恭一さんというですね、トータルサービスという会社を一代で創業して、本当にフランチャイズにおいては日本のですね、本当にこう先駆者的な、 仕事をした、まあ、素晴らしい良い経営者がいましてですね、まあ、私とはちょっとタイプが違うんですけどね、タイプは違うけれど物の本質というかそのどうしたら成果が出せるかっていうことを非常にこう逆算して考えるところはすごく相通じる、まあ、気の合う友達です。でその人のところになんと三浦さんはですね新入社員で、入っていたと。ですから今からあれ何年前なのね三浦さん、
今からおそらく19年20年前
20年前だね、はい、20年前に新卒で入ってその時に私の営業教育プログラムを勉強していたと、まあ、VHS ですよね多分、はい、そういう縁です。
へえ、覚えてらっしゃいますか、はい、三浦さん。
あ、そうですね、私が新入社員で入った会社の、まあ、社長がその方も非常に営業能力の高い経営者の方でいらっしゃったんですが、その方が非常にまあ尊敬されている方がいると。でその人の営業研修を、まあ、ビデオテープに残してあるから、まあ、それを見て勉強しなさいということで6巻ぐらいまで VHS でこうありまして、それを借りて、まあ、家で、まあ、何度も見てですね、
何度も
営業能力を鍛えていったというそういった新入社員の時代がありました。
へ、はい、でもまずですね13期売上が37億円から14期売上61億円に成長したということで66.7% アップしたということなんですけれども、うん、そこに隠された秘密理由というのはどういったところだったんでしょう。
はい、世の中全体が非常にこう営業活動自体をまあやらないといけないという、まあ、そういう、こう危機的なコロナもあってですねこうやっぱり状況になっている、まあ、そういった市場のまあ投資というのも一つは大きくあるというふうに思ってます、うん、でまあもう一つ我々のサービスの非常にちょっと重要なポイントが、さまざまな企業の営業の実行のお手伝いのところはですね実は我々社員が行うのではなくて、全国にいる在宅で働く、まあ、約3000人の方たちと業務委託という形で我々契約をしておりまして、その方たちが、在宅家にいながらいろいろな会社の企業様の営業のお手伝いがすることのできる、まあ、そういったこうまあ、システムを我々の方で作ってですねその人たちが働けるような雇用機会も、まあ、創出していると。
なるほど。
そうすることによっていろいろな企業様が自分たちで、人員を雇用しなくても、まあ、我々にお願いをいただければ、在宅で働く人たちが自分たちの代わりに営業してもらえる。
へ
ー。こういう仕組みを日本で唯一、まあ、作れているというのが、うん、非常にマーケットが伸びているということと、ビジネスモデル自体の、まあ、価値が、合わさって、うん、まあ、成長につながっているというふうに感じています。
すごく新しい営業の形ですね。
そうですね、本当に日本自体がこれから労働人口がどんどん減っていく中で、
はい、
まあ、働きたいけれどもいろいろな事情で働けない方たちが、我々が少しでもこう成長していくことによって、まあ、働けるような機会につながってつなげていきたいという思いがありまして、
はい、
特にまあクラウドワーカー在宅ワーカーの方たちのまあ雇用創出というのを非常にまあ重要していますので、
へ、
そこと絡み合っていい成果が出しているというそういった形ですね。
あ、なるほど、
うん、素晴らしいですね。成果が出てるということは世の中に必要とされてるっていうことなんです。でこれ世の中の必要に応じて最大最善の努力をしている、
うん、
努力ってすごく尊いんですけどね、努力って報われない努力もあるんです。でもやっぱり今の話ですよね、この世の中の環境変化、
はい、
まあ、コロナの時代がありその在宅の人たちがね、在宅で営業支援のお手伝いができて収入が入る、これは素晴らしいですよね。だから多分近江商人が言う売り手よし買い手よし世間よしという三方よしの仕組みをアイドマホールディングスは作ってるんだと思います。その辺のところはどうですか、ちょっと具体的に。
はい、今おっしゃっていただいたようなシチュエーションは比較的多くあるというふうに思っておりまして、
うんうん、
まあ、特に営業活動を全く、まあ、されていない会社も日本には結構多くいらっしゃって、
はい、
まあ、非常に大きな太いパイプがあって、
うん、
長くその会社と取引はできていても、うん、急遽なくなってしまうみたいなことも、うん、昨今はやっぱり多くありまして、
はい
は
い、で自分たちで営業したいけど、まあ、人もいないノウハウもないという時に、まあ、我々がこう支援をさせていただく。で我々にフィーをもちろんいただくんですけれども、
うんうん、
そのフィーの半分ぐらいは在宅で働く、まあ、方にですね、
うん、
こうお支払いをして、うん、まあ、その人たちが、うん、しっかりこう収入も得つつですね、さまざまな企業の営業に貢献できるみたいな、うん、まあ、本当にトライアングルでそれぞれの方がまあハッピーになるような、うん、そういう設計をしてますので、
なるほど、
あのこれから先もあの非常に多くの会社が必要とされるようなモデルになるんじゃないかなというふうに思ってます、うんうんうん、
ですからそこが成功の本質なんですよ今のね、
はい、
成功のトライアングル、やっぱりこうなんていうんですか、さっき私は三方よしって言いましたけれども、やっぱ世の中に求められることをまず考える能力と、
うん、
それを具体的に仕組み化できるシステムにしている、
はい、
そしてそのシェアをしてますよね、富の分かち合いがありますよね、
うん、
これはやっぱりね素晴らしいと思います。独り占めしようという発想じゃないですから、
うん、
だからやっぱりこうウィンウィン、トリプルウィンの三方よし、まあ、あのお互いがお互いをこう持ち合いながら、市場がどんどん拡張していくんじゃないでしょうかね、
うんうん、
素晴らしいと思います。
ありがとうございます。
この今までのこうキャリアをある意味立って、そういった新しい事業を展開していく、そしてそういった三方よしってなかなか考えるのも思いつくのもそれこそ価値になることだと思うんですけれども、そこにたどり着いたきっかけはどういったところにあったんでしょうか。
はい、あの大学3年生の時に、まあ、将来起業するということを決めまして、でそれは、まあ、私が25歳のタイミングであの会社を創業するというのを大学3年の時に決めたんですけれども、
そこがまず発信点だったんですね。
そこが発信点 でそこを決めた後に、どういうふうにしたら最もこう早くかつ成功確率の高い状態で、まあ、起業ができるかというのを、まあ、すでに経営されてらっしゃる方に何人かに聞きに行ってですね、
うん、
その時におっしゃっていただいたのが、まあ、営業でナンバーワンになるか、まあ、技術開発でナンバーワンになるか、どちらかでやっぱり一番に、まあ、なる方が成功確率は高いというふうにあのアドバイスをもらいまして、でそこで新入社員の時に、まあ、非常に営業の難易度の高い、まあ、フランチャイズの開発という、まあ、そういったサービスに出会いまして、そこに入社をしてですね、でさらにまあ青木社長のさまざまな営業のエッセンスをまあインストールさせていただいて、で実際に営業でもトップセールスになって、でその後25で約束通りまあ起業してですね、でそのタイミングはちょうどリーマンショックの後で、多くの会社様が案件がなくなったタイミングだったんですね。でその時に私自身が貢献できる価値は何だろうというふうに考えた時に、まあ、営業でいろんな企業の課題を解決できるんじゃないかということで、最初はあの在宅ワークでの取り組みなどは全くなく、まあ、私個人だったり、まあ、当社のスタッフがお客様の営業を手伝いするというふうにスタートしまして、でそこから、企業規模が拡大していく中で、まあ、さまざまな日本の課題をやっぱり考えるようになってですね、で世界で最も早く労働人口が減っていく、まあ、そういった中で事業を通じてそこに貢献するためにはどうしたらいいんだろうと、
はい、
それを考えた結果、働きたいけど働けないというそういう環境にある、まあ、特に潜在的な働き手が日本に約600万人ほどいるんですが、まあ、そういう人たちが時間や場所の制約で働けない、それらを我々の手で解決して、まあ、企業とつなぐことによって、まあ、雇用創出しながら企業の課題も解決しようという、
うん、
そういうアイデアが2015年ぐらいに生まれまして、
うん、
まあ、そこからそういう方たちを集めるようなメディアを開発して、
はい、
今40万人ぐらいママワークスという求人サイトとか、
はい、
まあ、リワークスという求人サイトを自分たちでこう立ち上げてですね、そこでの会員の方たちでさらにまあ我々の中で働きたいという方たちを集めて、
うん、
まあ、こういうビジネスモデルに至ってるというそういった流れになってます。
なるほど、
まあ、まさに世間の求めに応じて努力をしていく、やっぱりこう川の流れのその流れに反して泳いだら溺れて死んでしまいますよね。でやっぱり賢さっていうのは流れがまずどっちに流れているのかを知って、ある意味ではその流れに従いながら泳ぎ切るっていうこともやっぱり大事で、
はい、
そういう意味では自然の理法というか、やっぱりその原理原則に素直に事業をしているんだと思うんですよね、うん、ただね、このそういうことを分かっても実行に移す人ってね、ほんの一握りです。
うん、
うん、で頭で考えるっていうことと実際にできるっていうことは別の問題なんですよ。そこのところでちゃんとその実行に移してることが素晴らしいですよね。
へー、
はい、
その移せたわけというのはどういったところなんでしょう。
そうですね、私はあの多くの人に、あらかじめこれからこうしたいということを言うようにしてまして、
へ、
例えばあの、まあ、創業する起業するというのも多くの人たちにそれを言って、はい、まあ、創業した後もやっぱりこういうビジョンで会社を経営していくというのも多くの人に伝えて、
うん、
でそれを、まあ、私個人としてはまあ1万回ぐらいあの自分のそういう願望をまあ言葉にすると、まあおおむねそこに対してあのまあ勝手に実行されるというか、まあ、自分で実行しようというよりもまあ言って責任を持っていくと勝手にまあ実行に移されるというか、まあ自分自身が勝手にそういう実行されるようなシステムを自分の中で作ってるというか、まあ、そういうふうにちょっと動いてる感じですね、
はい、へ、ちょっと難しいんですけどでまず1万回言うっていうところなんですね、うんうん、
あのね、
はい、
脳のシステムっていうものを深く研究すると、
はい、
顕在意識と潜在意識っていうのがあるんですけど、
はい、
要は顕在意識っていうのは自分が今考えてることなんですけど、潜在意識は無意識の世界なんですよ。この無意識の世界にまで届かせる、
は
ー、ともかく刷り込みですよね、完全に
自分の意思であったり目標を、は
い、できるっていう信念、
はい、
そしてこうやって成功するんだっていうことをいつも頭で考えて、まあ、陶芸家が粘土をこねて形をこう具現化していくじゃないですか、
は
い、
で
も元にあるのはイメージですよね。
あ、確かにそうですね。
そうでしょ、それを形にするわけでしょ、
はい、
だからそれは実はどんな世界でも同じなんです。
へえ。
建築物であろうとスポーツの世界でも全部一緒なんです、はい、実業の世界も全部一緒なんです。私も自分の会社今、まあ、売り上げ50億経常利益15億、はい、
うん、
これ全部頭の中で描いたことが具現化してるんですよ。偶然ではないんです。
たまたまその年に利益が良かったからっていうところじゃないんですね、うん、
ないんです。あの桃栗3年柿8年、
はい、
ちゃんとね、良い苗を植えて、育てて環境が整ったら育って、
はい、
ある時期が来たら実がなるじゃないですか、
はい、
これはどうですか、根性論とは関係ないでしょ。
あ、確かにその通りですね。
その木の中に内在しているものが出てくるわけでしょ、
はい、
でもこれ人間も一緒なんですよ、
はい、
ただその果実がなるまでの前にやめてしまう、それから環境を整備できない、日陰に木を置いたり、それからもう水をあげなかったり、そしたら中にあるものが出てこないじゃないですか、
はい、
三浦さんはそういうことをちゃんと分かって、
はい、
成功の原理原則を実行してる人です。実は私もトップセールスマン、トップマネージャーなんですけど、はい、三浦さんもそうなんですよね。で結局ね、営業も経営も一緒なんですよ。結果の出ない人間っていうのは何をいつまでにっていうことを決めれないんです。
はあ、その目標
で逆算がね、
はい、
地頭が悪いと、
はい、
逆算できないんですよ。
はあ、なんとも。
これ学校歴の問題ではないんです。
あ、違うんですか。
地頭なんです。
地頭。
想像力を発揮して、イメージ、イマジネーションを働かせながら、
はい、
そのイメージを働かせるためには、いろんな人の話を聞いたり、はい、頭にものすごくインプットしてるんですよ。で実は、まあ、後でねお話してもらいますけど、三浦さんは半端じゃなく勉強熱心です。
なるほど。ちょっとね、私は経営するあのビジョンはあまりないんですけれども、でもなんかこう地頭が悪いとやっぱりダメなのかなって思っちゃう方もいるかもしれませんが、
地頭っていうのは記憶力がね、はいはい、どうのじゃないんですよ、地頭っていうのは例えばね、相手を喜ばせる、
はい、
どうしたら相手が喜んでもらえるだろうか、
うん、
それが分かるか分からないかって地頭がいい悪いなんですよ。それから気を使う、気配り、心配りができる、これ地頭の良さなんですよ。だから相手を必ず喜ばせる、
はい、
これ地頭の良さなんですよ。私が言ってる地頭っていうのはいわゆる勉強ができるって話じゃないんです
。
だから富の創造というのは、
はい、
お金を払ってもらえる人をいかに喜ばせるか競争なんですよ、
はあ、
どの分野でも。それが非常にうまくできてるんですよ、皆さんは。
なるほど、まあ、そういったところで言うと、それこそ理念にも経営の秘密があるのではということで、
はい、
経営理念が全ての人の夢の実現に貢献する、 そしてビジョンが世界の可能性を広げるということを掲げていらっしゃるということで、まさにここにそういった地頭の良さであったり、相手のことを想像するというのが入っているんですかね。
あの経営理念は会社の目的というふうに我々定義をしていて、はい、何のために当社が存在しているのか、でこれがないと一緒にそのチームで、まあよりよく会社をしていく、これは何のためにやっていくんだというのがやはりこう人によって違ってしまうと、まあ、一つの方向に向かって動いていくことは難しいと思ってますので、この経営理念は我々の目的として、まあ、自分たちも含めて全ての人の夢の実現に貢献できるようなそういう社会に貢献しようという考え方で活動してます。でその目的をじゃあ具体的に、まあ、どうやってじゃあそれを実行していくのかって、まあ、方向性、これも具体性はかなりあの低くて、まあ、抽象度が高いんですけど、まあ、イメージ2050年ぐらいというふうに我々定義していて。
2050年ですか。
そうですね。あの私ももしかしたらそのタイミングで、まあ、経営をしているか、もしくは そもそも世の中にこう生きているかっていうのは分からないんですが、まあ、会社として世界の可能性を広げる、まあ、そういう可能性のある会社にしようというのを決めていて、これはまあ2050年の時に、まあ、その状態にあるというのをビジョンとして定めていて、それは何のためにというと、全ての人の夢の実現に貢献する、そのためにそうなろうということを意思決定していると。でそれをブレイクダウンするといろんなこう計画に落ちていくんですけど、これも2050年から2030年、2030年から2025年、全部あの計画が立っていまして、それを一個一個積み上げていく。で先ほど青木社長があのおっしゃっていただいた、まあ、相手に喜んでもらうというところは我々ものすごい実は大事にしていて、
はい、
それはあの理念とビジョンとはまた別で9つの約束という、まあ、行動規範があるんですけれども、はい、その中の1つの約束に、まあ、相手の立場に立って行動することを約束するというのがありまして、まあ、自分自身と相手は当然別の人格で、あの別の人間ではあるんですが、まあ、その人がやはりどういうことを好んでどういうことを嫌がるのか、まあ、どうされたらやっぱり嬉しいのかというのを、まあ、考えるということはできるだろうというふうに考えてます。それをまあ我々は会社と一員としてあればそれは大事にしていこうという行動の規範というのがあるので、まあ、非常に先ほどおっしゃっていただいた話はあの近いように感じてます。
実績は実在なりと、これは私の座右の銘の一つなんですけどね、
はい、
あの実績、時価総額600億まで1代で創業者として今やっている、まだ40代で、この実績の背景にあるのは考え方です。三浦さんの考え方が現象を作ってるんです。
確かに、
はい、
そうした考え方をこうずっと一貫して貫き通す、そこにこうしている努力というのもあるんですか。
すごい小さなことでいくと、はい、まあ、ネガティブな発言はしないというのを、まあ、これはもう例えばいい悪いではなく、まあ、私個人としてこれをあまり好んでしないということなんですが、例えば忙しいという言葉は、まあ、極力使わない
ので、簡単なようで難しいですね。
そうですね。メールとかでもあのお忙しいところというあのシチュエーションってあると思うんです。そういうメールを送るときも、まあ、ご対応の折りとか全部言い直してこう変えたりとか、あとお疲れ様ですというキーワードは、まあ、極力使わない、まあ、その代わりいつもありがとうございますにしたり、まあ、そういうこう言葉をすごい大事にしてるというのはまず一つあります。あとはあの、まあ、知り合いであったり、まあ、友達であったり、まあ、仲間であったり、いろんな人たちとコミュニケーションを取るときにあまり過去の話はしない。まあ、自分はこういうふうに未来していきたいんだとか、君はどういう未来をしていきたいんだって、やっぱ将来の話、未来の話を極力していくように、まあ、するというのをコミュニケーションの中で意識していて、まあ、それは非常にまあ大変なことで、まあ、イメージしていないとなかなかそういうコミュニケーションが取りづらいんですけど、それをこうするだけでもまあ、非常に有意義なコミュニケーションになるんじゃないかなということも結構大事にしたりとか、まあ、そういうのがいっぱい あるような感じですね。
あのよく我々ね、必死で頑張ってますとかってよく言うんですが、あれ必ず死ぬって書いてますからね。
言われてみればそうですね。
そうでしょ。ださりげなく使うことも気をつけてないんですよ、うん、あとね、ご苦労様っていうのも、
はい、
実は苦労というのも、うん、労働は苦役であるというのをイメージさせてしまいます。
確かに
労働は喜びであり、
はあ、
祝福なんですよ。働けること自体が人格の、ね、人格形成の道なんですよ、というふうに考えないと、私はね、
はい、
1階のそれこそ鉄工所の工員から身を起こしましたよね、
はい、
まあ、おかげさまで私は、まあ三浦さんほど何百億はないけれども、でも一応何十億かの財はなしました。でもなぜ自分がその財をなせたかって言ったら考え方だけです。
うん、
うん、だから人が例えば何か失敗を、部下が失敗をした時に、失敗を責めるってことは私しないんですよ。
ああ、そうなんですね。
そこをカバーするために僕は存在してると思うんです。だからこのものの考え方なんですよ。だから三浦さんのとね、話していると私とすごく相通じるものがある。
あ、
うん、あのトップセールスなる人ってみんなね、肯定的です。
へ、
うん、僕なんかのゴルフに行ってもね、バーンって打ってね、はい、バンカーに入ったらね、よし砂遊びだ頑張るぞってなるんだから。青木聡のポジティブゴルフなのよ。めっちゃ面白いの。楽しくやってるんですよ僕は。
本当に盛り上がってるところなんですが、ここでお時間となってしまいました。
残念、
うん、では青木さん、三浦さんがなぜトップリーダーとして成功しているのか、そこにはどんな成功の技術があったでしょうか。
自分自身の頭をフルに使ってるってことですよね。一つは、うん、それも世の中に今何が求められているのか、どうしたら自分と共に働いてくれる人が喜んでもらえるのか、
はい、
どうしたら自分の夢は実現できるのか、それはこの世の中から最も必要とされる事業をすれば必ず自分の事業は発展するという答えを持って走ってるってことです。そしてやっぱり信念を持ってるってことですね、
はい、
それがやっぱり三浦さんの素晴らしさだと私はこの短い今の会話の中で感じましたね。
なるほど、はい、では次回も株式会社アイドマホールディングス代表取締役三浦洋平さんとのトークをお送りします。三浦さん、次回もよろしくお願いします。
今日はありがとうございました。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
番組ではメッセージを受け付けております。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。お便りの場合は郵便番号 106-8039 ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術の係まで。また番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。ぜひたくさんのお便りをお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー後呂有沙と、
アチューメントの青木聡でした。皆さん、いってらっしゃい。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。